こんばんは。はい。今日もマタイの福音書から学んでいきますが、今日はマタイの福音書10章ですけども、前回、9章の34節まで、で、35節からの、続きで、マタイの10章、一緒に学んでいきたいと思います。一言、始める前に祈ります。天の父さん、どうぞ、今日もあなたが、この学びを導いてください。私たち一人一人が、あなたが、キリストを通して、弟子たちに語られた言葉を、私たちに教えてください。私たちもそれを理解することができるように、それを受け取ることができるように、導いてください。あなたが、私たちのうちに住まわしてくださっている聖霊が、私たちの心の中で、真理を教えてくださるときに耳を傾けて、また聖霊が与えてくださる魂の領域に与えてくださるその理解をしていけますようにどうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵を与えてください。あなたの言葉を余すとこなく分かち合うことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マタイの9章、35節からですね。35節から38節までをお読みします。それからイエスはすべての町や村をめぐって、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。でイエスは、そのすべての町や村で、村を巡って教えたというふうに書いてあります。で、この、キリストのなさってるこの順番というか、何をしてるかなんですけど、まずは、やっぱ教えてるんですよ。いきなりその町に行って、癒しとか奇跡とか、そういうのはしないんですよ。それがその人々を引きつけるものじゃないから、不思議とか印とか奇跡とかなんかそういうのを見せたいわけじゃないので、イエス・キリストがまず伝えたいのは、その神の国が近づいたこと、福音がもたらされるということ、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められること、それを教えたいんですよ。それを伝えたいんですよ。だからまず教えて、そして福音を述べ伝えて、だからその、旧約聖書から教えるわけじゃないですか。で、それはこういう意味なんだっていうその福音を述べ伝えて、で、その上で、キリストを頼って来られる方々のあらゆる病気とか、患いを治すわけですよ。で、その人々に仕えるイエス・キリストの動機というのは、憐れみですよ。深い憐れみ。新しい訳だと、深く憐れんでというふうに書いてあるし、この古い私の第2版だと、かわいそうに思われたというふうに書いてあります。だから、憐れむ心っていうのは、かわいそうに思う心なんですよ。で、目の前にいる大勢の群衆や、また村や町に対する憐れみですよ。で、彼らのその霊的な状態を見て、かわいそうに思ったんですよ。まるで、その人、羊飼いのいない羊のようだって。もう飼い慣らされた、もう基本的にその飼われてる羊というのは、野生の羊っていうのは、その種は、野生の種っていうのはいます。で、その羊っていうのは、その羊飼いは必要ないです。その、なんていうのかな。毛が生え変わるんですよ。そういう羊は。で、犬とか猫とかも生え変わるじゃないですか。生え変わって、で、その古いのが、をその藪とかでこうやってこするっていうか、そういうところ行くたんびに、毛が取れていくんですよ。だからそういうのは生き残れます。でも基本、その家畜として飼われてる、羊っていうのは、その毛を、こう、剃ってもらうというか、飼ってもらわないと、どんどん毛が大きくなっていって、泥がついたりして、それで歩けなくなったりするわけですよ。で、基本、羊っていうのは近視眼的なので、どこに何がどのくらいあるのかとかわからなくて、羊飼いが必要です。で、羊飼いがいない羊、家畜の群れっていうのは、もう、行き惑ってしまうわけですよ。どうやって生きていいかわからない。 自分の好き勝手にやってみるんだけど、その、なんていうか、救いがないというか。だから弱り果てて、その倒れているような、その霊的な状態だったので、そういう人をイエス・キリストは見ると、哀れむんですよ。かわいそうに思うんですよ。下げすまないんですよ。こいつバカだなとか、アホだなとかって言わないんですよ。思わないんですよ。むしろかわいそうに思うんですよ。だから私たちがその罪を犯してしまうとき、私たちが霊的にその弱さを覚えるときに、イエス・キリストは私たちのことを基本的にかわいそうに思っておられるんですよ。深く憐れんでくださるんですよ。なんか非難されているような、そういうその印象というかイメージをその持ってしまうのは、これは悪魔の冷やですよ。だって私ができないのを知ってるんですよ。で、私のその心の状態も知ってるんですよ。神に従いたいのに従いきれないというこのジレンマを抱えていることも知ってるんですよ。だからかわいそうに思ってくださるわけです。で、イエス・キリストは、この大勢の、羊飼いのいない羊のように追われ果てている群衆を見て、収穫のための働き手が必要だって。収穫に対して働き手が少ないと。だから神に祈り求めて収穫のための働き手を送っていただく必要があるということをここで言っています。神は収穫の主です。収穫なさるのは神です。私たちはその収穫の主である神の働き手の一人です。だから私が全てを行うわけじゃないんですよ。私が全ての責任を負ってるわけでもないんですよ。私は私に神から任されている収穫のための働きを忠実に行うことが求められているんですよ。だから私でなければいけないということはないんです。だけど神は私に任せている部分があるので、それに対しては忠実に行う必要があります。私が福音を語るすべての人がイエス・キリストを信じるわけじゃないです。もしかすると私じゃなくて他の人が語ることによってイエス・キリストを信じるかもしれません。だそこはもう神を信頼するしかないじゃないですか。だから私が人を救うんじゃないんですよ。私がその収穫をするんじゃ、私が収穫をするというか、その最終的には神がその人をその神のものになるというか、神のもとにお連れするわけだから、私たちそれをそこで働いている一人に過ぎないんですよ。収穫に対して働き手が少ないということに気がつく必要があります。自分が収穫のための働き手として働いていないと、この感覚は出てきません。収穫は多いのに収穫のための働き手がないって。もうそろそろ今年は早めにサトウキビの生糖期が始まるようですけど、12月中からね。だけど、そのどのくらいの収穫量があるか全然わかんないんですよ。畑に出てないから私。人伝いで聞いたりするけども。道にね、道から見えるそのサトウキビを見ることはできるけども、どのくらいの量なのかとかわかんないです。同じように私たちも、その、キリストの福音を述べ伝えるっていうことであったり、そこに意識を持っていっていないと、どれだけのその収穫量があるかとか、どれだけ神が何を願っておられるのかっていうことがわかんないんですよ。だから、その収穫のために、収穫のための働き手を送ってくださいというのが、なんか滑っちゃうっていうか、ただの言葉になっちゃうんですよ。本当に、キリストの福音を必要としている人たちが私の周りに大勢いるっていうことを気づくところからこの祈りというのは始まるはずです。だ今回そのクリスマスで私たち、福音を伝えようとしていますけども、やっぱこういう機会っていうのはとても大切ですよ。自分自身が福音を味わって、これは素晴らしいものだって。で、この福音を必要としている人たちがたくさん周りにいるっていうことを思い巡らして、私一人ではどうしようもないというか。まあ、だから、このキリストの体が、地域教会が与えられてるんだけども、でもそれでも足らんわっていうのを、やっぱもっともっと知っていきたいですよね。増援が必要なことがわからないと求めることできないから。本当にその願わくは、私たちこの教会に属する全員が収穫のための働き手となれますようにですよ。なんか、ポイントポイントのお手伝いとかじゃなくてですよ。イベントがある時だけのものではなくて、その日々の生活の中で、その神の 収穫の主である神のためにというか、神がそれを召してくださったことを受け取って、でそれで使わされているところで収穫のための働き手として働きたいですよ。10章まず1節、イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。でイエス・キリストが十二弟子を、まあ、使わす話があるんですけども、この十章というのは基本、そのイエス十二弟子を使わすということです。で、その使わすために、イエス・キリストは弟子たちを呼びました。そして、汚れた霊どもを制する、権威を与えました。あらゆる病気、患いを癒すために。もしかすると、この時代は、その、悪霊に疲れた人がたくさんいて、そのせいで多くの病気があったり、いろんなその災いがあったのかもしれません。必ずしもリンクしているとは限らないけど、全くリンクしてないことではないと思います。じゃあ、今、私たちが風邪ひいたら、私は悪霊に疲れているかと、そんな話じゃないです。大丈夫ですよね、そこは。イエス・キリストは十二弟子を呼びました。呼び寄せました。その前に選んでるわけですよね、この十二人を。そして力を与えておられるんですよ、権威を。で神は選んでくださって、そして選んだ者たちに力を与えるんですよ。聖霊を与えてくださり、そしてその聖霊が分け与えてくださる、その賜物が与えられるんですよ。で呼ばれた時点で、どんな賜物が与えられているかということはあんまり分かんないです。イエス・キリストを信じた時点で自分に与えられている賜物が何かというのは分からないです。私もイエス・キリストを信じたときに、そのまさかその牧師になるなんて思わなかったです。教える賜物とか、そういう賜物があるなんて分かんなかったです。だけど、その神に仕えている中で、互いに愛し合うというそのフェロシップの中で、徐々に自分に与えられているその賜物が何なのかということに気がついてくるんですよ。だから使えることなしに、もっと言えば、フェロシップすることなしに自分に与えられている賜物を見分けるということはできないです。なぜなら、賜物というのは相手の成長のためにあるからです。相手の徳が高まるために、相手を、慰めるために、相手に進めるために神に従うように。そのためにあるものだから、だから、その、フェロシップしないと、その中で愛し合うということを追求しないと、どんな賜物が私たちに与えられているか分かんないです。こんな賜物が与えられているといいなぁ、みたいな、そのぐらいの感覚です。で、癒しの賜物にしても、そのフェロシップの中で、その相手が目の前の人が苦しんでいる様子、痛んでいる様子を見て、心を痛めて、そして神にじゃあ祈ってみましょうって祈るわけじゃないですか。そしたらなんか知らないけど、その祈るたんびに、その病気が治っていくって。そしたらその人、その自分には、またその人には、癒しの賜物が与えられているってことがわかるわけじゃないですか。で、フェロシップしないと、そういうことは絶対に気がつけないんですよ。教える賜物でも、人とその関わってないと、御言葉を開いたり、学んだことを教わったことを他の人たちに分かち合うような場所に自分がいないと、教える賜物があるなんてわからないんですよ。与える賜物もそうだし、信仰の賜物もそうだし、全部そうですよ。2節から4節。さて、12使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。これ皆さん覚えてますか？別に覚える必要はないけども、でも覚えててもいいかもしれませんね。兄弟が2組います。同じ名前の人が3組あります。で、まあ全員は全員も行かないですけど、今は何かの機会にこれを呼べるといいと思いますけど、イエス・キリストの弟子、最初にその12人をイエス・キリストを選んで弟子としたんですよ。で、その後、2節を読んでみると、十二使徒っていう風になってるんですよ。面白いですね。一節では弟子ってなってて、二節では使徒ですよ。弟子っていうのは、ヘブライ語訳だと、タルミディームってあるんですけど、タルミディームって何かっていうと、生徒たちですよ。学生とか、学んでる人たち。 それが弟子。で、イエスを使徒として彼らは学んで、そしてイエス・キリストによって力が与えられて使徒になってるんですよ。ギリシャ語はその使徒のことをアポストロスって言ってます。アポストロスっていうのはどういう意味があるかっていうと、使わされるものです。私たちも同じですけど、まずそのイエス・キリストにあって、また神によってイエス・キリストを信じる信仰が与えられて、その選ばれたことがわかるわけじゃないですか。そして、そのキリストのもとに、キリストについて私たち学んで、そして聖霊が与えられて、その聖霊によって力が与えられて、私たち使わされるんですよ。この十二弟子たちは、十二使徒として、その使わされるわけですよ、これから先。マルコによる福音書にも、ルカによる福音書にも同じように、このリストがあります。もっと言えば、使徒の働きにもリストがあります。今開けないですけど、ヨハネの21章に、イエス・キリストが、その復活されたイエス・キリストが出てきます。ガリラヤ湖畔で、漁に出かけてる時の話です。で、その時に、そのペテロたちと一緒にいた人の中に、ナタナエルっていう人がいます。ヨハネの一章を見てみると、そのナタナエルっていう人が出てきて、で、そのピリポと話をしてるんです。イチジクの木の下に座ってるナタナエル。で、それで私はそのキリストを見たって言うんですけど、で、その人はガリラヤから出たんだって。で、ガリラヤから何がいいものが出ようかって、ナザレですね。ナザレから何のいいものが出ようかって言った人です。で、その21章のところにも弟子たちと一緒にいて、このナタナエルっていう人が、この、バルトの前っていう風になってる人と同じじゃないかっていう風に考える人たちがいます。これは、ちなみにの話です。で、下の方を見てみると、バルトロマイっていうのはどういう意味かっていうと、タルマイの子ってなってます。バルっていうのは、何々の子。で、トロマイ、って訳されてますけど、本来はタルマイですね。だから、タルマイの子っていう名前です。バルトロマイっていうのはそういう意味です。言ってみれば。だからおそらく、タルマイの子、ナタナエルじゃないかというふうに人たちがいます。ちなみにの話です。で、熱心党員シモンというのがいて、熱心党員はものすごい右派です。右翼の人です。だからローマ大嫌い。好きあらば、そのローマに関係する人たちを殺すぐらいの人たちです。この熱心党員というのは、当時ね。で、そこに属していたシモンと、つい最近までローマの手先として働いていた主税人マタイがいるんですよ。イエス・キリストのこの12人の弟子たちっていうのは一人一人見れば見るほど面白いですよ。第一コリントの1章の26節から29節。第一コリント1章26節から29節。私たちの間には知者も少ないっていないって。目を見張るような人たちはいないって。取るに足らないもの、無に等しいものが選ばれたって。で、イエス・キリストのこの弟子たち12人見ても、この人はすげえみたいな、そういう人いないんですよ。ペテロにしても、ごめんなさい、パウロにしても、パウロは、その確かに秀才で、ものすごいできる人だけども、でも、教会を迫害した人じゃないですか。自分でも言ってるように。だから、すごいとかって言っても、火の打ちどころもないような人っていうのは、いないんですよ。だから私たちが何か素晴らしい人である必要はないんですよ、別に。むしろ、その罪人のために、その自分が罪人だということを認めて、このままじゃいけないって、罪の許しが必要だって言って、イエス・キリストを、その求める人たちのためにイエス・キリストは来てくださったわけだから。5節から、10節。イエスはこの12人を使わし、その時彼らにこう命じられた。イエス・キリストがその使わした時に、何というふうに命じたかですね。指示ですね。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も、二枚目の下着も、靴も、杖も持たずに行きなさい。 働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。異邦人の道とサマリア人の町、そこには行ってはいけないと。彼らに福音は必要でないと言ってるわけじゃないんですよ。優先順位の問題です。まず、そのイエス・キリストの姿勢もそうですけども、まず、その使わされるのは、神がそのご自分の民として選んだイスラエルなんですよ。まずイスラエル、まずユダヤ人に伝え、それから異邦人に伝えられるんですよ。これはもう恵みによるものだから、そのユダヤ人が先だからといって、ユダヤ人が異邦人よりも優れているとかじゃないです。もっと言えば、その後のものが先になり、先のものが後になるというふうにイエス・キリストはおっしゃってますから、でその通りになってるじゃないですか。今現代ではそのイスラエルで多くの人たちがイエス・キリストのことを信じるようになってきていますけども、それまではその異邦人にその福音が及んでるんですよ。そこから今そのイスラエルに行ってまた戻っていってるわけですよ。だから先のものが後になってるわけですよ。で後のもの、私たち異邦人がまずそれを受けて先になったっていうようなイメージですよ。だから先にあって後に来る方が劣っていて、後にあったけども先に来る方が優れているみたいな、そういうのはないんですよ。そういう順番とかではなくて、ただその恵みなんですよ。先になるのも恵みだし、後になるのも恵みです。だ神の采配だし、神のご計画なんですよ、これが。だからユダヤ人が素晴らしいとか、よりね、異邦人がより素晴らしいとか、そういう話ではないです。サマリア人の道、ごめんなさい、異邦人の道に行かないのも、サマリア人の町に行かないのも、彼らが劣ってるからとかじゃなくて、彼らに福音が必要ないからじゃなくて、まずはそのイスラエルにというのが、その神のご計画だからです。そして、やるべきこととして、イスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいと。これも2箇所あるんですけど、ちょっともう開けないですね。イザヤの53章の6節。イザヤの53章の6節。それを読んでみると、そのイスラエルの失われた羊っていうのは、そのイスラエル全体のことを指して、考えることができます。また、エレミアの50章6節。エレミアの50章の6節。これを読むと、その羊飼いが、その羊を虐げているという、その、フレーズが出てきます。なので、この、失われた羊というのは、律法学者、祭司たち、パリサイ人たちに食い物にされている人々とも理解できます。広くも理解できるし、狭くも理解できます。でも、いずれにしても、そのユダヤ人たちにまず伝えなさいというふうに、十二弟子に言ったことは確かですね。そして、福音を述べ伝えなさいと。そのメッセージは、天の御国が近づいたですよ。これはバプテスマのヨハネもイエス・キリストが生まれる前にその伝えてたメッセージだし、イエス・キリストが最初にその証しした、その伝えたメッセージですよ。で、イエス・キリストを信じたその瞬間に、その人の心の内側に神の国が広がっていくんですよ。神の国というのはいろんなそのディメンションというか面があります。まずその人の内側に広がるという面があります。そしてもちろんその物理的に神の国が到来するということは、があります。それはイエス・キリストがもう一度戻ってこられて、この地上で千年間治めて、そして永遠にわたるその次の世界のことを、その指して言うんであれば、その物理的な、神の国ですよ。でもその前に私たちの内側にも、その神の国が広がるわけですよ、心の中に。神の国っていうのは神が治める国だから、私の心をそのイエス・キリストを信じたことによって神が治めてくださっているのであれば、その神の国というのは私のもとにもうそのただ中にあるわけですよ、私たちの中に。で、こうやってイエス・キリストを信じて一緒に集まってキリストの皆によって祈ったり、そして神を褒めたたいてイエス・キリストを礼拝してたりするんであれば、その私たちの関係の中に神の国があるわけですよ。だから神の国が近づいたって、そういうその神が治めてくださる日が近づいたって、それが福音として伝えられるべきものですよ。で、与えられた賜物を使って人々の必要を満たしてあげなさいと、その福音を語った後に、病人を癒す、死人を生き返らせる、雷病に侵された人たちを清める、 そして悪霊を追い出すです。使徒の働きの9章と20章を見てみると、弟子たちが、死人を蘇らせるという記述が出てきます。福音書には出てきませんけど。ただ出てきてないだけかもしれないし、この時にも、その死んだ人が蘇ったことってあったかもしれないですね。でもそうしなさいと。で、ただで受けたんだから、ただで与えなさいと。つまり、見返りを求めてはならないってことです。福音を述べ伝える代わりに、これをくれとか。自分の利益を求めてはならないって。だから、ごめんなさい。運送業者が、私たちのその家に荷物をね、届けてくれるときに、これ私からのあなたに対するプレゼントですとか言わないじゃないですか。送り主がいて、それを運ぶ人がいて、そしてその届ける、それを受け取る人がいるわけですよ。私たちはただの運送業者のようなものだから、神からただで受けて、これをその伝えなさいって、これを与えなさいって言って。賜物も私たちすべて神から与えられたものだから、それを使って、そのただで受けたものをただで与えるんですよ。それによって私たちが何か儲けようとするとか、私が何か利益を求めようとするっていうことはおかしいと。それはまずいと。だから、ただで受けたんだから、ただで与えなさいと。お金を持ってってもいけないし、着替えも持っていくなって。働く者が食べるものを得ることは当然だって。何を言ってるかっていうと、その神が必ず報いてくださるという、その神が必ず必要を満たしてくださるから、イエス・キリストが言った、その神を信頼しなさいってことですよ。三条の水訓で、もしあなた方が神の国と神の義を求めるのであれば、まず第一に。必要としているものは全部与えられるって言ったわけじゃないですか。それを地で生きなさいってことですよ。神を信頼しなさいと。そうすると、その弟子たちに、彼らに使わされた者たちに、また私たちにも、その好意を持つ人たちが与えられて、彼らを通して必要が満たされていく。ちなみに、ルカの22章、ここはちょっと大切なので開いてください。マタイ、マルコ、ルカです。ルカの22章。マタイ、マルコ、ルカです。マタイの次がマルコ、マルコの次がルカ。ルカの22章、35節と36節。ルカの22章。マタイ、マルコ、ルカ。ルカの22章、35節、36節。ルカの22章、35節と36節。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅をしたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。だから、この今学んでるときに、使わされたんだけども、足らないものは一つもなかったと。で、36節。そこで言われた。しかし今は、財布のあるものは財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のないものは着物を売って、剣を買いなさい。イエス・キリストがその十字架に疲れて、それからその迫害が大きくなっていくわけじゃないですか。で、その時の福音の伝え方と、その前の福音の伝え方ってのは違うんですよ、全然。だから、何が何でも何も持たないでいけとか、そんなこと言ってるんじゃないんですよ。常識を働かせる、その今どのような状況にあるかということをしっかり考える、その上で信仰で出ていくんですよ。いずれにしても。だからその勝手に自分で判断しない方がいいですよ。苦しい道は正解みたいな、そんなんじゃないから。11節から15節、マタイの10章に戻ります。町とか村でやるべきことですね。どんな町や村に入っても、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまで、その人のところに留まりなさい。その家に入るときには、平安を祈る挨拶をしなさい。シャロームでしょうね。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしくない家なら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。誠にあなた方に告げます。裁きの日には、ソドムとゴモラの地でも、 その町よりはまだ罪が軽い、ごめんなさい、まだ罪が軽いのです。で、町や村に行ったら、まずすべきことは、そのふさわしい人、適当な人って、ね、適当っていう悪い意味での適当じゃなくて、そのふさわしい人をよく調べなさいと。で、どういう人かっていうと、彼らが語る福音に耳を傾ける人ですよ。誰が金持ちかなとか、そんな話じゃないんですよ。福音に耳を傾ける人、そして福音をよく聞いて、その福音に応答する人たちですよ。その結果、喜んで弟子たちを迎え入れる人たちですよ。喜んで弟子たちの、その日頃の日曜のその、必要を、入り用を、世話してくれる人。だからその人たちっていうのは、福音を聞いて、応答するから良い行いが与えられてるんですよ。だからそういう人を、よく調べて見分けなさいっていうふうに弟子たちに言ってます。なんか無理やりやらされるみたいな。全然喜んでないけども、もうしょうがないみたいな。そういう人じゃなくて。福音に何にも応答してない。でもお金持ってるからまあいいやみたいな。そういう人じゃなくて。だから本当にその福音を、に応答する人たち。福音に耳を傾ける人たち。ふさわしい人をよく調べなさいと。で、その人の家がふさわしければ、また町がふさわしければ、平安はその、人のお家にとどまると、シャロームと言ったら。そうじゃなかったら、祈った人のところに戻ってくると。で、もし、福音を聞かないんであれば、その人や、その人の家や町を出ていくときには、足の塵を払い落としなさいと。自分とは何の関係もないようにしなさいと。その足の裏についた塵とか、埃とか、それを持ち帰ることがないように。で、彼らが聞かなかったらですよ。面白いことに出て行きなさいって言ってるんですよ。その町から、その家から。彼らを何としてでも解き伏せなさいって言ってないんですよ。彼らは、この町に行く、その家に入る、その目的、その理由っていうのは何かというと、またイエス・キリストが彼らを使わす理由というかその目的は何かというと、福音を述べ伝えるってことなんですよ。各町から、それぞれの町から、一人、二人、もしくは十人、そのノルマを課して、キリストを信じる人たちを起こせって言ってないんですよ。使わされる者の役割は、使わした方の言葉、福音を述べ伝えることです。そこから先は、聞いた人たちの責任の範疇であり、そこから先は、使わしてくださった神が、その救う、使わない、その救う、このタイミングでどうするっていうのは、その神のご計画の範疇だから、私たちがどうこうするもんじゃないです。ただ、私たちとしては、その使わされて福音を述べ伝えなさいと言ったんであれば、その福音を述べ伝えるということに忠実に、追求するだけですよ。そしたら、あとは神が、責任を取ってくださるんですよ。私たちじゃないです。でももし彼らがその福音に耳を貸さないのであれば、裁きの日には彼らは裁かれてしまうって。福音を耳にしたのに、その福音を耳にした福音を拒んだのであれば、もう言い逃れはできないって。ソドムとゴモラもひどい裁きを受けましたが、彼らの方がその裁きの時にはまだ罪が軽い、耐えやすいというか、罰が軽いというか。だから福音が語られたのに、それにノーというのは、もう、逃れられないですよね。でも、誰であったとしても、福音を何度拒んだものであったとしても、その福音を信じたときに、イエス・キリストの十字架を、その罪の贖いを信じるときに、その罪でさえ、ノーって言ったその罪でさえ、許されるわけじゃないですか。だから私たちは使わせるたんびに、その人たちのところに行って、その場所に行って、福音を述べ伝えていきたいですよ。16節から25節というのは、少し長い期間、ところですけども、その、狼の中に送り出される羊として、気をつけなさいよっていうふうに言われていることがあります。少しずつ読みますね。まず16節。いいですか？私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。狼の中に羊を送ったらどうなるんでしょうね。もう即食われますよね。だから、蛇のように、悟く、賢く、鳩のように、素直でいなさいと。 蛇のように賢くっていうのは、賢く状況を判断すべきなんですよ。私たちが信頼すべき方は誰なのか。また、その、提案を祈って、私たちが信頼する人は誰なのか。判断すべきなんですよ、賢く。福音を語る場所とか、そのタイミングとか、それを賢くある必要があるんですよ。知恵を求めたら神は与えてくださるからね。自分が置かれているその環境がどうなのか、それも賢く判断する必要があります。と同時に、神の命令に対しては素直である必要があります。この素直というのは、アケライオスっていうそのギリシャ語が使われていて、混ざり合わないとか、だから純粋って意味があります。また、ローマの16章の19節、ローマの16章の19節では、その、良いこと、善には悟く、悪には疎くあってくださいと。だから、疎いっていう、悪に疎いっていうふうに訳されてますけど、なんていうのかな。この悪いもの、悪と混じらないっていうニュアンスです。疎いっていう。そういう意味で、素直、もしくは純粋、ピュア、そういう意味ですね。だから、その、狼の中に行ったとしても、自分が羊であることを、その、保ちなさいっていうことですよ。肉しい人たちの中に行くと、世の中の流れの中に私たちがどっぷり使っちゃうと、使わされた先でね、そうすると、その羊であることを忘れて、自分がいつの間にか狼になってたりするんですよ。だからそういうふうにならないでねって、気をつけなさいよって、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。17節から23節。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私の家に総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさい。というわけは確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。狼の中に送り出されるような羊なので、彼らは。だから人々には用心しなさいと。必ず反対するもの、迫害するものが起こると。で、この最初にイエス・キリストが十二人たちを送り出した時に起きたかどうかはわかりません。でも、そのイエス・キリストが天に帰られて、ペンテコステの後、彼らが力を受けて、聖霊によって力を受けて、イエス・キリストを大胆に証しし始めた後、ものすごい迫害が起こったのは確かです。で、ヨハネ以外、全員殉教してます。だからそういうことを考えても、ここで言われていることというのは、特に十二弟子に言われていることというのは、その、今、使わされる先々でこうなるというふうに、そういうふうになったとは限らないですね。もしかしたらそういうことを体験した人たちも、弟子たちもいたかもしれないけど。で、私たちに対して、その必ずその迫害が起こるとか、その牢に入れられるとか、権力者の前で、その連れて行かれるとか、そういうことを言ってるわけじゃないです。これは、この文脈は弟子たちに言ってることだから。でも、その原則として私たち学ぶ必要があります。もしかしたら私たちも何かの時に、なんかその、イエス・キリストを信じているということによって、なんか言えよ、みたいな。責められることがあるかもしれないですよ。で、その時には何を言おうかとか心配すんなと。で、聖霊が必ず言葉を与えてくださるからって。律法学者とか祭司たちの前で、ペテロとヨハネはイエス・キリストを大胆に明かししましたよ。アグリッパ王とか、ローマ皇帝ネロとかの前でイエス・キリストを明かししましたよ、パウロは。殉教者ステパノは、 彼にものすごい敵意を抱いている人たちの前でイエス・キリストを明かししましたよ。そうやって何を言うべきなのかっていうのは、その時に聖霊が教えてくださるから、今どうだとかっていうことをなんかビクビクして、じゃあもう出て行かないでおこうみたいな、そういうのは、そういうふうに心配する必要ないんですよ。イエス・キリストの弟子として、イエス・キリストがその使わす人、イエス・キリストの弟子となってイエス・キリストに従っていく人、そしてイエス・キリストを使わす先だけで、その、忠実にキリストに従おうとする人たちっていうのは、キリストを信頼する者たちですよ。こうなったらどうしようとか、ああなったらどうしようとかって言って、その自分でその勝手に心配して、で、何もしないっていうのは、キリストに従うってことにならないんですよ。キリストについていくってことにならないんですよ。そもそも、キリストに従ってないというか、キリストを信頼してないことだから。そうしてる中で、家族も反対する場合もあるって。もう特に現代では、その、イスラム教徒の、その、家族に生まれた人たちとか。もうリアルで、その、命がけですし、中国とか共産圏で生まれた人たちもそうですよ。で、正統派のユダヤ人たちの中でも、イエス・キリストを信じる人たちがいますが、で、その自分の、例えばその息子が、もしくは子供が、そのイエス・キリストを信じたってことが分かったら、その子の、その葬式するんですよ、その時。もう死んだってこいつは。で、それぐらいやっぱり、その家族の中で、反対者が起こることももちろんあります。日本でももちろんそれはあり得るでしょう。で、別にね、献金強いられて家が潰れるわけじゃないのにね。教会のなんか活動に無理やり、その、組み込まれて、なんていうんですか、家庭の、活動、家庭でのその時間が全くなくなるとか、そういうものでは決してないのにね。ただ、神が愛してくださったことを、許してくださったことを信じて、その愛に応答して、同じ愛で、周りの人を愛そうとするだけなのにね。やっぱ反対者が起こるんですよ。やっぱ霊的な問題ですよ。悪魔は確かにいて、そのキリストに従わせないようにするんですよ。文化的なもの以上にですよ。別に仏教徒になろうと、神道になろうと、イスラム教徒になろうと反対しない人たちが。アニミズムとか自然をね、その崇拝する人たちがいても何も言わないけど、イエス・キリストを信じてるってなったら、それだけでなんかざわざわってなるんですよ。霊的なものがあるからですよ。もちろん。でも最後まで耐え忍ぶ人は救われるんだって。で、この耐え忍ぶという忍耐は信仰からしか出てきません。生まれてきません。ヨブの時もそうですけど、今回、ラジオのね、題材でもあったんですけど。神に信頼を置かないと、イエス・キリストを信じてないと、その信頼してないと、忍耐というのは決して出てこないです。耐え忍ぶということは、いや、神がおられるから大丈夫だって、イエス・キリストがこう約束したから絶対にそうなるっていう、その、キリストに対する、神に対する信頼がなければ、忍耐っていうのは決して働かないです。生まれてこないです。ある程度その自分の頑張りでいけるかもしれないけど、最後まではいけないです。で、23節にあるように、もし一つの町で迫害が起こったら、別の町に逃げなさいって。だから、殉教しなさいとか言ってないです、別に。だって、殉教することに、迫害されることに意義があるわけじゃないからです。なんか家族から疎まれたとか、なんか友達が離れてったとか、お前、キモいとか言われたって、それを言われるために、イエス・キリストを信じるわけじゃないじゃないですか。福音を述べ伝えるということが、その福音を味わって、その福音の素晴らしさを、その私たちの周りに使わされる人たちに対して述べ伝えるというのが使わされる目的なんですよ。だからなんか苦しみを受けなさいとかそういう話じゃないです。24節と25節。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶくらいですから、まして、その家族の者のことは何と呼ぶでしょう。しもべは主人以上のものじゃないし、弟子は死以上のものじゃないって。だから弟子たちは私たちも含めてイエス・キリスト以上にはなれないし、並ぶものにもなれないですけど。でも聖霊が私たちのうちで働いてくださって、イエス・キリストのように変えてってくださるわけじゃないですか。 だからイエス・キリストのように、この地上は、信仰によって歩むことができるんであれば、それで十分だって。でもこの地上では、家長というのはイエス・キリストのことですよね。だからその家族に属する弟子たち、私たちも含めてっていうのは、どういうふうに呼ばれるんでしょうねって。この地上では神の御子であり、キリストであるイエスでさえ拒絶され、悪魔呼ばわりされたんですよね。であれば、あなた方はどう呼ばれるかはわかんないですねって、いろいろと言われるでしょうねって。でもですよ、悪魔呼ばわり、たとえされたとしても、私たちが悪魔になるわけじゃないんですよ。変人扱いされたとしても、私たちが変人であるわけじゃないんですよ。神の前に私たちは人から何と言われようと、神の前に愛されているものであり、イエス・キリストを与えるほどに神が愛してくださっている方であり、イエス・キリストの十字架のその犠牲によって罪が許されたものであり、聖霊が与えられてその神の子供とされた者たちなんですよ。この事実は誰が何と言おうと神の前で変わらないです。それが私たちが信じていることですよ。だから恐れてはならないって、26節から。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。で必ずすべ、その明らかに、すべてが明らかになる時が来るからだって。迫害する者の行いや、その動機も全部明るみに出るって。人知れずキリストに従うがゆえに苦しみを受けた人たちも、その苦しみも全部明らかにされるって。で神の前に迷宮入りとかないんですよ。お蔵入りもないですよ。全部明らかにされるんですよ。だから神は全部見ておられるから、イエス・キリストは全て知っておられるから、キリストに対して忠実であったことに関して何の問題もない。だから恐れる必要はないって。神は知っておられるって。27節、私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。イエス・キリストが語った言葉、すべての言葉っていうのは、述べ伝えられるべきだというふうに言ってます。だから福音書が書かれてるんですよ。福音書が4つもあるんですよ。で、福音書を読むと、インナーサークルというか、ペテロとヨハネとヤコブとその3人だけに話されたこととか、3人だけが見たことってあるんですけども、でも今はこれが全部解禁されてるというか、すべてイエス・キリストがその群衆に対しては、例えで語ったことも、その解き明かしが全部書いてあるわけじゃないですか。だから隠されてることなんていうのはないんですよ。福音で私たちがそのイエス・キリストを信じて、その救われるために必要なその情報っていうのは全部開示されてるんですよ。だから特定の人とか、特定の団体だけに語られる真理っていうのはないです。それを盾によくやってきます。モルモン教とか。私たちだけに語ったって。エホバの証人とかもそうですよ。彼らだけのものみたいな。またそのキリスト教の中でもなんか変なのがいます。私がこの黙示録の、私たちだけがこの黙示録の本当の解釈を知ってるとか。お前パウロ以上なのかって言いたいですよ。ヨハネ以上なのかって。だから私たちだけが知ってる真理とか。だからこれをあなた方も知った方がいいとか、私たちは、そう私たちだけに明らかにされたから、これをあなた方も受け入れるべきだっていうふうに、そのアプローチしてくる人たちっていうのは全部嘘くさいっす。っていうか嘘です。そうだったら不公平じゃないですか。イエス・キリスト以降は全部恵みの年であって。イエス・キリストを信じたら、ここにある情報で、私たちすべてイエス・キリストを信じて、そして義と認められるんですよ。もちろん、なんていうんですかね。当時、イエス・キリストが生きてた時に生きてた人たちというのは、もっとより、鮮明に、キリストが語ることが分かったかもしれないですね。また、現代に生きてるがゆえに、いろんなその予言の成就を見ることができて、でそれで、なるほどっていうふうに理解できる面も私たちありますね。イスラエルに行って、実際にそのイエス・キリストが生きたところを見てきた方が、よりその聖書が立体的に分かるというものもありますね。でも、だからといって、当時に生まれなければ、現代に生まれなければ、イスラエルに行ったことがなければ、イエス・キリストをちゃんと信じることができないんであれば、おかしいじゃないですか。 だそんな不公平は神は生まないですよ。イエス・キリストを信じる、イエス・キリストを信じて神から義と認める、この福音を信じるのに必要な情報というのはもう全部あるんですよ、ここ。28節。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはいけま、なりません。そんなものより魂をも体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。迫害するものは、また人間というの、人というのは、私たちの体を殺せたとしても、魂を殺すことはできないと。でも神はその両方を滅ぼすことができる。だからどっちを恐れたらいいかっていうのは、普通に考えたらわかるじゃないですか。神は、私たちのことを価値あるものと見てくださってるんですよ。神にとってイエスの弟子たち、イエスに信頼してイエスに従っていく人たちというのは価値ある者たちなんですよ。神はその一羽のスズメさえも、スズメにさえも御心を持っておられるんですよ。だから神の許可なしにその、スズメが落ちるとか、死ぬことはないんですよ。私たちはそのたくさんのスズメよりも勝ってるってよかったと。スズメと人間のは同じじゃないですよ。だって神は人を特別に作ってるわけだから。で、神は私たちの髪の毛の本数を知ってるんですって。最近私の家族はですよ、私の頭に白髪を見つけると喜ぶんですよ。白髪あったとかつって、なんやねんつって白髪の一本二本で騒ぐなって言うんですけど、白髪も出てきますよ。どんどんその白髪が増えてきたり、髪の毛が薄くなってきたりして、髪が、ああ、千尋髪の毛薄くなったなとか、そんな話じゃないけども、でも一本一本知っておられるんですよ。何のことかっていうと、神はそれくらい私たちのことに気を払っていて、私たちのことをその知っておられて、私たちに関心があるんですよ。私、皆さんの髪の毛の本数なんて関心ないですよ。だけど神には、そのもうどうでもいいじゃんっていうふうに思えるような髪の毛の本数も神にとっては大切な情報なんですよ。私たちのことが大切だからです。私たちのことをその価値あるものと見てくださってるからです。イエス・キリストの命によって贖われた者たちは神の目に高価で尊いって、イザヤの43章に書いてあります。1節と3節を読んでみるといいです。あ、ごめんなさい、4節か。一節と四節。私の目にはあなた方は高価で尊い。それはあなた方が贖われたからだって。私があなた方を贖ったからだ。イエス・キリストの命によって私たちが贖われたので、罪許されたので、私たちは神の前に高価で尊いものとして神は見てくださるんですよ。三十二節と三十三節。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというもの、いうようなものは、ものなら、私も天におられる私の父の前で、そんなものは知らないと言います。もう、怖いね。イエス・キリストという方は、怖いねというか、その、白黒つける光なんですよ。もうイエス・キリストの前に、なんかもう言い逃れとか、その、なんか言い訳とか、そんなもん通用しないんですよ。キリストに信頼するか、キリストを信頼しないか。キリストに従うか、キリストに従わないか。もう白黒はっきりしちゃうんですよ。人の前でイエス・キリストを認めるんだったら、私はキリストを信じてます、知ってますって。したら、イエス・キリストも私たちを父の神の前で認めてくださる。神の前で私たちが認められるっていう意味わかりますか？このものには、この人には、私の命がかかってますって。私の血によって、この人のその罪は清められてます。この人には罪がなく、この人にはその罰を受けるべき罰っていうのはもう私が受けたので残されていませんということを父なる神の前で言ってくださるってことですよ。だからイエス・キリストを否定するってことは相当なリスクを 伴うというか、よっぽどのことですよ。なぜなら人々の前でイエスを知らないと言うんだったら、イエスも父なる神の前で私たちを知らないって言うからです。これだけ言うと怖いから。ペテロは三度イエス・キリストのことを知らないって言ったんですよ。でもそのペテロは許されたんですよ。私たちの一回の失敗によってイエス・キリストのこの尊い贖いの技がなくなることは決してないです。その失敗も、その三回の失敗も、何百回の失敗も、何千回も数えきれないほどの罪をイエス・キリストは全部追われてるんですよ。だからそこで気がついてイエス・キリストの方を振り向くときに、私たちの首にかけられているその枷というのがその砕かれるわけでしょ。許されるんですよ、全部。ものすごくありがたいですよ。だからそのイエス・キリストを知らないって言い続けるってことは、悔い改めることをしないでそのキリストを知らないって心に決めちゃうことじゃないですか。私たちは弱さを抱えてるし、私も何度もキリストのことを知らないって言ったことありますよ。皆さんの前にも、その大学生の時の話したと思いますけど。キリストなんか知らないって。教会なんか別に私知らないって。そう言ってしまいましたよ。でもそれも許していただいたって、その信じてるんですよ。ありがたいことに。イエス・キリストは、私たちの罪を追ってくださって、私たちのその罪から、私たちを罪から贖ってくださったんですよ。心に、私たちの心にあるものが、私たちの口から出るんですよ。だからそうやって、毎日の生活の中で、そのイエス・キリストに許していただいているという、その、イエス・キリストとの関係、神との関係の中に私たちが生きてるんだったら、私たちの心の中に、神に対する感謝とか、イエス・キリストの贖いの技に対する、なんかもう感謝とか喜びとかっていうのがあるんですよ。許されるということに関する。だからその我の強さとか、なんか人を気にしない KY とか、そういう話じゃないんですよ。人に気使うとか気使わないとか、そういう話じゃないんですよ。自分の心の深いところに、イエス・キリストに会って許されたこと、イエス・キリストを与えてくださるほどに神が愛してくださることがどれだけありがたくて喜ばしいもので、私に平安を与えて、もうなんか希望を与えてくださるようなものなのかというのが反映されるんですよ。なんか苦しみ紛れに、うわ私はクリスチャンですみたいな、そういうのじゃないんですよ。だから私たちもっともっとこの深いところで福音を信じたこと、イエス・キリストを信じていることというのがどれだけの祝福なのかというのをもっともっともっと味わう必要がありますよ。34節から36節。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私はその人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。イエス・キリストは、剣をもたらすと。イエス・キリストを信じる信仰は、家族の中の不協和音になり得るんですよ。さっきもありましたけど。家族がイエス・キリスト以上になってしまうもの。それは、その家族がいるからとか、家族の手前、その信仰を捨ててしまうっていうことですよ。家族の中の調和を望んで、本当の調和をもたらしてくださるイエス・キリストを捨てるっていうのは、ちょっと理にかなってないですけどね。だから、イエス・キリストを家族の調和のために、平和のために捨てるということは、調和しないということに調和するってことを選ぶってことですよ。本当の愛で愛し合わないことに同意するってことですよ。だってイエス・キリストなしに、そのアガペの愛で本当の愛で愛し合うことなんかできないじゃないですか。だけどそれをしないということに同意することですよ。家族揃って、ある意味、その永遠の命を受けないということを、に同意するってことですよ。37節。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。もう一つ言いますね。自分の命を自分、ごめんなさい。 自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。あれ、なんか飛ばした。38節。自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。で、自分の十字架を追わないってことは、そしてイエス・キリストに従ってこないってことは、イエスにふさわしくない、つまりその弟子としてふさわしくないというふうに言ってるわけです。自分の十字架を追ってこないってことは、その自分のこだわりを捨てないってことですよ。もしくはその神に信頼しないってことですよ。神抜きの自分の考えや思い、その願いに生き続けるってことだから。いや、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようという、その自分の中にある不安を捨てないんですよ。つまり神を信頼しないんですよ。で、自分の判断に信頼を置くんですよ。だってこうなったらやばいじゃないかって。こうしたら困るじゃないかって。だから、ふさわしくないんですよ。イエス・キリストの弟子というのは、イエス・キリストに信頼を置くものです。神に信頼するものです。それがなかったら、イエス・キリストに従うことなんかできないですもん。イエス・キリスト本当だろうか、言ったことが本当だろうかってずっとその疑ってるんだったら、そのキリストを信じる信仰によって正しいと認められるとかっていうの、それはもう信仰の話だから。イエス・キリストが嘘ついてるって、言ったことが正しくないというふうに思っちゃってるんだったら、ついていきようがないですよ。でも、ふさわしいものというのはもうさっき読みましたけども、自分のために自分の命を失うものって、自分の命を失うって死ぬっていう話じゃないですよ。自分のこだわりとか、さっき言った神抜きの考えとか思いの話ですよ。神に信頼して、例えば自分の愛する家族や友人たちとの関係とか、その救いっていうのを神の手に委ねるんですよ。どうなるかわかんないけど、でも神が必ず良くしてくださるって。私はただイエス・キリストにお信頼して従っていこうって。その後は神が必ず良くしてくださるって。神が示してくださる正しい判断を重ねていくことが、自分の命を捨てて、本当の命を得るっていうことですよ。だから、イエス・キリストに従っていくこと、イエス・キリストの弟子になっていくこと、また自分の十字架を追うこと、キリストの弟子として、イエス・キリストを信じる者として生きること、それはもう神を信頼することなんですよ。キリストを信頼することですよ。で、福音をよく考えて信じる必要が私たちあります。知性とか理性を使ってよく考えるんですよ。福音が伝えているものをよく理解する必要があります。よくよく考えて確信するんですよ。そうすると、私たちに与えられているその聖霊は、また私たちの隣におられる、そのイエス・キリストを信じる前は、おられる聖霊が教えてくださるんですよ。知性や理性が及ばないその霊の領域から、アメン、その通りだよって、あなたの罪は許されるんだって、神の愛とか恵みとか、いや本当なのかって、その理解しようとするときに、聖霊がその深いところから、アメンって、その通りだよって、神はあなたのことを愛しておられるって、神は恵み深い方だって、イエス・キリストの犠牲によって私はその許されたんだって、その死を信じる信仰によって私は義と認められるって、そうなのかって、その私たちが理解するときに、聖霊が深いところで、アメンって言ってくださるんですよ。その通りだって。神のことされて、神の国を相続して、永遠の命が与えられるのかって。御言葉を学んでいくと、そうやってその知性とか理性とかを使って、いや、これ普通にイエス・キリストのことを信じた方が得でしょうって。いや、これは確かに私には罪があるなって。確かに私は許される必要があるなって。で、そうやってその理性とか知性とかを使って福音を理解する面っていうのは必ず必要です。何も考えないで、その飛び出すようにキリストを信じたとしたら、何か起こった時に、そのすぐにへたるんですよ。やっぱやめるって。だから、その私たちどのようにイエス・キリストを信じた後、その歩んでいくべきかということも、やっぱ学んでいく必要があるんですよ。柔らかい、今日のは結構硬い食物ですけど、柔らかいミルクを飲みながら、硬い食物ももらって成長していく必要があります。そうしてると、やっぱ与えられている聖霊がその通りって言ってくださるんですよ。で、神への信頼を日々の生活の中で私たち積み重ねていく必要があります。それがクリスチャンとしての歩み方ですよ。最後40節から42節まで。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。 預言者は預言者だということで受け入れる者は、預言者の受ける報いを受けます。また、義人を義人だということで受け入れる者は、義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さい者たち一人に、一杯の、ごめんなさい、水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。イエスの承認を受け入れる人がいるんだったら、その人たちは必ず報いを受ける。弟子たちを受け入れる人たちは、イエス・キリストを受け入れる人たちであり、イエス・キリストを使わした神を受け入れることになるって。使わされたものを受け入れるんだったら、使わされたものに神が与えようとしておられるその報いを一緒に受けるって。一杯の水を与えたことにでさえも、神は必ず報いてくださるって。だから、イエス・キリストを信じて行きなさいって言って使わされた私たちとしてはですよ。神に信頼して前に進むしかないじゃないですか。でも前進した後に後退するもしくは退却することだってあります。でも後ろにその後ろ向きになっちゃって後退したとしてもですよ。そこでキリストの愛をもう一度知って確認して悔い改めたり神への信頼を再確認したりするのであればまた前進できるんですよ。キリストに従っていく歩みっていうのは素晴らしいですよ。前進してもそこには神がおられるんですよ。たとえ後退したとしてもそこに神がおられるんですよ。どこに行っても神がおられるんですよ。神は私たちのことを見ておられて、神は私たちを決して離れず、私たちを捨てないと一緒にっていうふうに言ってくださる方ですよ。だからこの方に信頼して、キリストについて聞いて学んで、そしてキリストに従っていく。でそれがイエス・キリストの弟子としての歩み方ですよ。私もそのような毎日を生活できます。毎日を送ることができますよ。毎日の生活の中に神を信頼するという、意識して信頼する。意識してその福音の素晴らしさを考え巡らす。そのような時間を持つことができますよ。祈ります。天のお父さん。固い食物ですけども、私たちがその成長する上で、キリストに従うという、もう、成長する絶対条件なので、それをその学ぶことが、みんなで学ぶことができてありがとうございました。その、自分の弱さとか、自分の不完全さとかに目を向けてしまうと、もう私はダメじゃんって。もう私なんか何にもふさわしくないし、私はもうやめた方がいいみたいな。そういうふうにさえ思ってしまうこともあります。でも、私たちのその弱さを、あなたは補ってあまり余るほどに力を持っておられる方で、どんなに小さいものであったとしても、どんなに霊的に貧しいものであったとしても、あなたにはその人を救い、その人を豊かに富ませることのできる方ですから、あなたのことをもっともっと知って、あなたに信頼を置けますように、イエス・キリストを信じた者として、信じる者として、イエス・キリストにその従っていく中で、あなたに信頼を置き、イエス・キリストに信頼を置いていけるように。毎日の生活の中で、あなたがどれだけ素晴らしい方なのか、どのようなことを私たちに約束しておられるのか、そういうことを思い巡らす時間を与えてください。思いを与えてください。そして日々の生活の中であなたに対する信頼を積み重ねていけますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。